では再開させていただきます。まずはじめに申し上げていただきたいと思いますが、日本再生というのは非常に大きな話になってまいります。日本だけじゃなくて世界のことも入ってきますから、基本的に今皆さんがどんなお仕事をされているかということとは基本的に無関係だと思ってください。それは2つの意味があります。1つはですね、今成長産業だとか今社用産業だという言葉とは多分全く関係ない世界が生まれてきます。2つ目は仕事を変えるチャンスでもありますから、チャンスがあれば仕事も変えられますから、だからそういう意味では今に縛られる必要はない話だと思って聞いてください。だから明日から何か変わるってことはないかもしれないけど、しかし逆に考えなきゃいけないことは、これからどうするかは真剣に考えて行動していかないと間に合わないというところがあります。ですからこの中長期的な話というのは先のような話でありながら、準備しておかないと間に合わない話でもあるというふうに聞いてください。だから半分は空想の話であり、半分は明日からどうするかの話だと思って聞いていただけるとありがたいかなと思います。で、まずその日本の国の作りの方をですね、ちょっとまあ歴史意識ということで言うならばね、ヨーロッパに合わせて言うならばですね、言いますと、日本の場合は少なくとも石器時代から遺跡がございます。だからこの日本列島の上に石器時代から人が住んでたことは間違いございません。で、同時にですね、その時代っていうのは法律、いわゆる律令ですね、それとか仏教だとかいう官僚だとか出てくる前からずっと暮らしているわけであります。ですから我が国というのは、後に法律その他入ってきますけども、そういう法律だとか官僚制度が生まれる前からこの日本列島の上でみんな暮らしている。ここに非常に大きな特徴があります。で、これがですね、いわゆる日本という国は治めずして治まるという国なんです。リーダーシップを発揮する、これはまずすごい重要なことで、治めずして治まる国でありますから、逆に言うとあんまり干渉しすぎるとみんなはかえって元気なくなる。ある意味では派閥みたいのができることは当然で、任せれば任せられたら人たちは元気になることもそれは当然なんですね。だから日本におけるリーダーシップというのは干渉しすぎるとうまくいきません。で、もう一つはですね、日本の場合はその日本人はものすごく現実的な国民なんです。すごく現実的な国民ですから、例えばイスラム教のようにですね、死ぬと美人が待ってるんで、あの世で美人が待ってるから、あの世で美人に会うために死ぬことが人生だとかいうような話は、正直言ってほとんど通用しないんです。企業の理念もそうなんですね。企業理念と今日の仕事って言ったときに、理念も大事なんですが、今日の仕事の意味がわからないとみんななかなか元気が出てこないんです。だから最近の、ね、企業の釣り方でブラック企業というところの問題というのはですね、理念は掲げるんだけど今日の仕事がなんかちょっとおかしいでしょ。これ必ずストレスにできます。やっぱりね、今日の仕事もすごく大事で、今日安心してご飯が食べられるというところを基本にしとかないと、なかなか日本人はですね、皆さん納得してくれません。で、逆に言うと今日の仕事の範囲からこう変えていくはもっと生活良くなるよ、こうするとみんな楽になるよっていうと結構物事が早いんです。これを活かしたのがいわゆる改善活動っていうんです。もっと給料を上げるためにどうすればいいの、もっとこの会社が楽になるためにどうすればいいのってすごく分かりやすいんです。だから理念から言ってくるとなかなか分からない話でも、今日の仕事と密接に関係して言うと結構みんな分かってくれます。で、そのさっき申しましたですね、治めずして治まることが日本人好きだし、今日の現実からスタートすると分かるっていうのが一番明確に現れたのが、この間の311の大災害です。あの時はですね、とにかく政府機能が止まってしまったんです。東北の被災地はですね、通信、交通のが断絶いたしまして、東京との政府間のですね、コミュニケーションも絶えてしまった。この瞬間に遺伝子がオンになったわけですね。みんなで助け合うってことが始まったわけですよ。そしてみんなが創意工夫して救援、それからまあ復興ね、復旧復興をやってったわけで、ですから本当にもう我々忘れている部分に、遺伝子にちゃんと収めずして収まる、それから創意工夫して今の現実を良くするために活動するとかできるということを我々は覚えておかなければなりません。 あの大震災の3月11日の夜、12日の夜、毎日毎日が息を飲む毎日になりました。でもやっぱりその毎日毎日みんな改善してるんです。救援が復興が間に合わない中で毎日毎日みんな改善しながら少しずつ良くなっていったんですね。昨日の場はこんな今日だったけど、今日はこれがどれできるようになったとかね、こうやって毎日毎日息を飲むように物事を改善していった1週間10日が当時あったわけですね。この力が我々にありますから、ですから逆に言うとこの遺伝子が普通の時にでも上手にオンになる会社が今いい会社なんですよ。そんなね、大災害が なくてもこれを普段からオンにしている会社は自律的にどんどん伸びる会社で、まあ、そうでないところはだから大きな困難があった時にオンになるわけです。したがって再生とか復興という時は日本人どちらかというとのんきな人多いですから、まあのんびり構えちゃっててですね、頭でなんかはしててもなんか行動しない。でもそこに大きな危機が襲ってくることはよくあるんです。あのよく言います、幸せは不幸の顔してやってくる、そんなスタートになることありますから、そうなったら皆さん一生懸命張り切って頑張ってください。今日お話しする話も頭入れとけば、あ、こう動けばいい、あ、動けばいい、わかると思います。私の場合は3月11日は例の微生物除染の始まりでありました。前の週にですね、微生物で放射能が消えるって話をね、話聞いてて原理まで聞いてたんですよ。考えられないでしょ、放射能で、あの微生物で放射能が消えるなんてさ、普通考えられないですよね。でも実際そのデータがあって見せてもらって、でどういう理屈かって聞いてたんですね。あ、そう、そういうことなんだと。そしたらこれはもう我々心配ないぞと。放射能だけじゃなくてあらゆる物質っていうものの意味はこれ変わってくるじゃないのよと、21世紀はすごい世の中になるなと本当に思ってたんですよ。そしたらあの大震災起きたんですよ。で原発がドーンといっちゃって、あの瞬間思いました。あ、もうこれ微生物なきゃダメだと、他どうにもならない。でまあそこからね、いろいろ駆けずり回って、当時政府もあれだったからいろいろ動いてたんですけども、まあだからこう不思議なもんですよ。こうみんな誰しもですね、ある日突然なんかスイッチがオンになる瞬間があって、それは決して不幸かっていう意味じゃないですよ。プラスの意味でのチャンスがその人の遺伝子をオンにすることもありますから、まあとにかく何かあった時に動いていって、だから日本ってのは収めずして収まるっていう意味は、もう少し言うならば指揮者がいなくてもみんなで音楽が合う国なんですよ。指揮者なしでもちゃんと音楽が合奏が合っていくわけですね。雅楽なんていうのは本当たくさんいますが、指揮者なしに合いますね。もちろん音頭取りはいるんだけども、まあそんな感じですから、自分のこの仕事や自分の生活に当てはめてこれがどうなるかなっていうふうに見ていただいても結構です。ですからとにかくもう一回繰り返しますが、収めずして収まる、それからとにかく現実を良くする、改善するということは得意だ。そして3つ目、好奇心が旺盛なんです。日本人は好奇心旺盛です。ですから復興とか再生という時に単に戻るだけのことを言ったらこれは成功しないと思ってください。あるいは貧しくなるだけのことであったらこれは成功しないんです。引き算による再生はだから失敗するんです。日本人はリストラがそうなんです。リストラというのはですね、確かに体重を落とすことですね。まあちょっと言い方は悪いんですが、会社全体で見れば体重を落とすことにつながりますから、ダイエットですよね。でもみんな怒るわけ、ダイエットって何事だと、ね、人の首を切るって何事だ。それはその通りなんです。ダイエットという言い方と反面は人の首を切るから大変だということになりますね。でもそこでもう一つ言えることはですね、じゃあその首にするんじゃなくてその分新しい事業を始めたらどうかといえば、それはいいっていうわけですよ。本人も納得してね、今までの事業は行き詰まったから新しい事業を始めるんで、今度は新しい事業をみんなでやりましょうって言えば、それはいいじゃないですかと。結果的にその会社の人員は減ってもその分別に新しい仕事できれば、これはいいわけですよ。例えばかつてですね、繊維産業が栄えてた、繊維不況になった、どうするかってね、みんな首にするわけいきませんから、やっぱそういう人たちを業種転換でなんか次の事業に持ってった。石炭産業が社用になったらその人たちを次の事業に持ってった。実は昭和のはですね、そうやってですね、まあ大量の失業者が出ないように皆さんアレンジしてたわけですよ。すでにそこに新しいチャンスが入ってきたんですよ。新しいチャンスが。引き算しちゃって、引き算で水質を合わせようとか、とにかく生活費切り詰めればいいとか、会社の人数を減らせばいいとか、引き算だけで終わりにするとこの国は絶対ダメですから。人々はやがて疲れ切ってしまいます。 私はですね、それはただ単にお金の問題とかいう以上にですね、日本人はすごい好奇心が旺盛なもんで、引き算だけには耐え難いんですよ。なんか新しいものがないと。だから常に新しいものというのを取り入れていくことはすごく私は大事だと思うんです。日本の再生において。例えば東京はですね、まあニューヨークやロンドンなんかと同じで、地方からお出かけの方はですね、前なかった建物を見ると、あって思うでしょ。そういえばこう昔これ違ったなと、あ、ここにこんなビルできてるなとかね。それがある意味で都会見物の楽しみですよね。なんか10年前と同じビルしかないと、まあ、地方はそれでいいんですよ。地方はそれでいいんだけど、東京に来て同じ建物しかないと、なんか発展止まったなと思うでしょ。なんかね、その、大都市ってのは常にそうで、日本だけじゃない、大都市ってのはいつもですね、こう変わってるものなんですよ。変わってるっていうところに大都市は生きてる証拠で、これ見たときに、あ、文明が進んでるなってみんな思うんですよ。おー、進んでる進んでる。新しい文明のね、種はここにある。あ、こういうものがあるんだ。ああいうものがあるんだ。今までの時代は、都市というものが文明の展示場なんです。都市が文明の展示場で、百貨店というのは今からどうです？ 70、80 年前にこう出てくるんですが、まさに百貨でありまして、近代文明を作る、あらゆるものがそこで売られてるわけですよ。だからあれは、単に物を買う場所ではなくて、みんなが見る場所、展示場でもあったわけですね。ですからこんな形で日本人というのはいつも新しいものを求めてるんです。で、今はですね、まあ、都会でも確かにビルという意味では新しいものありますが、あまり新しい文明の息吹が東京にはないんです。むしろ地方にあるんです。京都にみんな行くとかね、長浜の町に行くとかですね、あるいは畑や田んぼに行くとか、ここに皆さん好奇心が行ってるんです。昔に戻ってるっていうよりも、私はあれは今の人たちは好奇心だと思います。ちょっと自分も田んぼやってみたいとか、自分で味噌を作ってみたいとか、今の人たちの好奇心がそっちに向かってるっていうことだと思うんです。で、ですから、日本人の好奇心っていうのは、必ずしも近代化の先にだけあるとは限らなくて、ある時ぐるっと元に戻ることがあります。復興主義に戻ることもあります。ですから、そういう意味では、日本人は融通向けといえば融通向けであります。例えば今回の安倍内閣でも観光はものすごく伸びたんです。安倍内閣で一番伸びたものはおそらく観光事業だと思います。観光客はものすごいですね。で、お買い物をする観光客も多いし、まあ、遺跡とかお寺さんと行く人たちも多いし、まあ、それはなかなかすごいものありますね。で、やっぱりこの世界の人たちが日本に来て見るものもあるわけですよ。で、それはまあ、近代化の日本で楽しむ人いますね。東京タワーだとか、あるいはその、スカイツリーに登って楽しむ人たちいますが、伊勢神宮行って楽しむ人もいるし、それからその、ドンキホーテでお薬とか、日用品買って喜ぶ人もいるし、古い骨董品を買う方もいるし、まあ、いろいろ千差万別でございます。いずれにしろ日本に来ると面白いものがある。興味を持って皆さん来るわけですね。見るもの、食べるもの、それから、買うもの面白いから来るわけですよ。この面白い、この感覚、これは常に文明が持ってなければならないものなんです。特に日本人はそうです。面白い、好奇心旺盛ですから、日本人の好奇心をその満たす何かを持っているということは常に大事なことです。要するに、ちょっと周りくらい言い方しましたけども、確率的に作っちゃって、必要最低限のものを満たしてるんだから満足しろでは、これはダメだということです。生活保護を渡したんだからこれで幸せだろうとか、ね、こんな風に計画的に金使えば生活回るからいいだろうだとか、資格を持ってんだからいいだろうだとか、それでは全くダメだってことです。あるいは都市をね、ゾーン化して、これが一番便利だからこの世に住みなさいというだけでは全然ダメだということです。それでは人はなかなか息吹を感じないから、やっぱそこに文明というものは目に見えない何かですね、この人々の好奇心をかき立てる何かがどうしてもいるんです。もうね、古い話になりますが、かつて1960年にブラジリアという街をブラジルが作りました。新首都ですね。全部車で動けるように。都市の真ん中に信号がない。ところがあんな住みにくい街はないとすぐみんながブツブツ言い出したわけになります。私も行ったことありますけどね、便利なんですけども、いわゆる界隈性のある場所がないわけでね。界隈性というのは更新性の表れだと当時まで思われたわけだけども、今違いますね。やっぱこう、なんとなく人の距離が短くて、しっくりくる空間がないと皆さん不安を感じるわけですよね。ことごと採用に文明というものは割り切れない部分があります。 町は割り切れない部分があって、そういうものを全部含めて復興ということになりますから、前に進むだけではないんです。後ろに戻るという部分もあると思います。それから日本人の生活の中で、とにかく衣食住という言葉がありますが、基本的には文明というのは衣食住の体系のことを言います。文明といったら衣食住の体系のことを言うんです。何を着て、何を食べて、でどこに住んでるかなんです。どんな風に住んでるか、これが基本的にポイントなんですね。例えばまず住むということを言ったら、都会に住むのか田舎に住むのか、そしてそのどんな家に住むのか、誰と住むのかですね。例えば最近東京でも、まあ、この辺マンション非常に値段高いですから、こういうとこはいわゆるよくシェアハウスがあるんですよ。全くの他人が一つの家に住むんですね。部屋が例えば3部屋あれば、2部屋あれば、2部屋に1人ずつ住むんですね。全くの他人がですよ。今までなかなか日本ではあまりなかった下宿屋さんみたいなのもありましたが、まあそれは学生さんというくくりありますが、そういうわけじゃなくて、シェアハウスみたいなのも今やってますでしょ。この住み方というのもですね、実は、まあ、時とともに変わっていくんですが、やっぱりこの、そこにどんな社会を見てるかっていうのがはっきり見えてくる部分です。そして、着るものもそうなんですね。例えば、今日は皆さん私服で着ておられますけども、例えば、会社に行くっていうと、多くの人たちは今、黒い背広を着ます。喪服みたいな。喪服みたいな若い人たちもですね、喪服みたいなのを着て仕事に行くわけですね。で、ああいうのもやっぱりその文明のですね、独特の雰囲気を醸し出します。私も最近、地方に住んでますから、朝のラッシュ時東京に来ると、あ、これ昔見た北朝鮮の地下鉄の映像でそっくりだなとかね、黙々とみんなこうやって言ってますからね、あ、これ北朝鮮だなとかね、いるとわかんないんですが、外から見るとわかりますね。で、逆に言うと最近ですね、そういう東京から逃げ出したい人が多くて、東京都の移住相談窓口に来る人の数がうなぎ登りなんです。年代は昔は退職者が割と多かったんだけど、退職者いるんですが、最近若い人の比率が増えてきてます。20代、30代の。だからこれもですね、住む場所を変えるわけですから、それと同時に今度、意が変わるわけですよ。もう制服の世界を脱ぐわけですよ。今やですね、若いサラリーマンが着ている黒い背広はもうほとんど作業着ですよね。だからもうおしゃれも何も関係ないじゃないですか。ああいう作業着を脱ぎ捨てた次の人生を皆さん考えてるんですよね。で、その食はもうご承知の通りで、今だからオーガニックな食だとか地方の大事な食ってあるでしょう。こうやってですね、文明の要素というのは見ていくと、だいぶそこでこの衣食住の中で変化が見えていくんです。例えば皆さん今日のですね、資料の1ページ目のところですね、ちょっと一番下のところ見てみますと、言葉の変化だけでもこの衣食住からだんだん見えてくるんですよ。どのように喧嘩してるのか。例えば中央の一極集中があった。これはかつて衣食住も真ん中に集まることがいいと言われてたんですね。それはもう江戸時代もそうですね。江戸の町が中心で、明治以降も東京が中心だ。しかし今多極化だとか地方振興が大事だと言われてるでしょ。住む場所を地方に しようじゃないかというのが増えてる。量の拡大から質への重視。衣食住も量じゃないんだと、質を重視しましょう。それから、搾取から育成へと。搾取っていうのは、まあこれはその民主主義の中でね、否定されてたもんなんですけども、企業の中でね、やっぱりこう残ってるわけですよ。そうすると、この、衣食住ということで言うと、搾取されてると、衣食住の質が落ちていくんですよね。要するに余裕がなくなってくるわけでしょ。例えばね、皆さんの中で、働いている以上にお金をもらっていると思っている方、手を挙げてください。ご自身働いている以上にお金をもらっていると思っている方、ああ、いらっしゃいますね。じゃあ、働いている、もらっている金額が働いているより少ないと思っている方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ねえ、なかなかこれは難しいんですが、本当は働いている以上にもらえるのが普通なんです。本当は。どういうことかと申しますとね、1たす1は2って方程式ありますが、もしみんながですよ、もしみんなの相乗効果がなければ、ある人とある人いい仕事をしたら、相乗効果1たす1は3になるんですよ。普通の人が働いて偉大な仕事をするっていうのは、1たす1は3にするという仕事でしょ。そうするとここに 0.5 ずつ、もう一つ加算される部分が出てくるんですよ。
3ですから、1余計に出てくるでしょ、これ。と、これ 1.5 でしょ。こういう方程式ができるわけですよ。で、この 0.5 の部分がいわゆる豊かさなんですよ、これ。これが豊かさと言われる部分。で、この相乗効果はいろんなところで出てきます。企業の中のリーダーシップで豊かさが出てくることもあるし、文明の力ってのは結構大きいんですよ。文明の力って結構大きくて、だからその、非常に最先端の仕事に携わってると、もうなんかどんどんどんどん相乗効果が出てきちゃう。なぜかってみんなそれ欲しいから。例えばこの車欲しいねとか、この家いいねとか、この食べ物いいねとか。こう文明の進んでる時というのは、この豊かさがどんどんみんな実感できるんです。文明の力なんです。文明の力で多くの富が集まってくる。多くの富を生み出すことができるんです。で、文明の力が弱まってくると、あとは人の力しかありませんから、とにかく衰退産業でも、斜陽産業でも頑張ると豊かさに実現できるんです。成長産業であればもう普通にやってても豊かさ出てくるんだけども、右肩上がり経済であれば、普通にやってても豊かさ出てくるんだけど、それが終われば今度は企業自身がリーダーシップを整えて相乗効果ができる人間関係を作って仕事をすると豊かさが出てきます。だから基本的に 1+1 は3にする方程式で豊かさを実現するというのはいい社会のことを言うんです。で、今はだから人の力でやってますから企業による差が大きいんです。豊かさは企業のリーダーシップの差しか出てきませんから、なかなかこれが人によって差がある。で、これを文明の力で持っていくってことになりますと、例えばどんな風になってくるかっていうと、一番わかりやすい例が、わびさびの力なんですよ。引き算をしながら、引き算をしながら豊かさがあるっていうのはわかりやすいのが、わびさびの世界なんですよ。すなわち、その、金もかけない、そしてエネルギーも使わないのにもっと豊かになるという、この部分ですね。今例えばこれがすごく皆さん流行ってるわけですよ。あの低カロリーだけど美味しい食事とかですね、自然素材の家とかですね、そういうのは皆さんよくお使いになるわけですね。昔で言えばですね、栄養士が考えた最高に考えた宇宙食みたいのが一番いい食事だったはずなんですよ。多分私が生まれた頃はそういう思想だったと思います。例えばですね、あの病院なんか入ればですね、もうそういう宇宙食じゃないんだけども、とにかく完全に栄養士が考えて、うまいまずいじゃなくて、これを食べることが最高だというものを集めて料理出すこと普通だったと思います。まずいわけですよね。まずいなんて言っちゃいけない。これが最高の食事だと言ってたわけでありますが、まあ昔私の子供からそういう時代だったと思いますが、今だいぶ違いますよね。なんかそういうものを見てると、この、ある意味では文明が行き過ぎから常に戻ってきてるんですよ。我々戻ってきていて、ピークに比べれば引き算をしながら豊かさを求めるというふうになってきてるんですね。そうなってくると、これ豊かさの中にこういう問題ポイントが出てくるんです。同じ衣食住なんだけども、今までは衣食住のこの量ですよね。量で豊かさを取ったらこれ質になってくる。この質というのが、これ質というのがどこに質が出てくるかなんですよ。最終的にはですね、この質の向上といったときに、これが心の豊かさなんですね。したがってこの 1+3 のこの 0.5 のところが、物というよりもボーナスの金額よりも心の豊かさになってきてるんですよ。ここが今度我々の作る文明が一番担う部分なんです。お金のボーナスの部分はさすがに企業のリーダーシップの問題です。もしボーナスをね、続けるんだれば。ボーナスが豊かになるかどうかは、それは社長とその企業のリーダーシップの問題です。でも、そうではなくて、新しい文明といった場合には、心の豊かさのことを言うんです。それはですね、その難しいことないんです。例えば、自分たちはいい仕事してるなと思えば、それは心の豊かさなんです。あるいは、なんかこれで幸せだなと思えば、心の豊かさです。例えば、それで、自殺者が減るだとか、あるいはうつの方が減れば、それ豊かさが間違いなく広がっている証拠です。子供さんの数が増えてくれば、それは間違いなく安心感が広がっている話です。ですから、そういうところで見ていけば、すぐ分かるはずなんです。心の豊かさが取り戻せているかどうかなんです。で、この心の豊かさが、ちょっと前の時代は、お金の金額とリンクしてましたんで、 これもお金次第みたいなのもありましたから、それではちょっとなかなかダメだったんだけども、もう二十何年経ちましたから、昭和のバブルが弾けましてね、だいぶ入れ替わっております。だから最近の若い人たち見ますと、自分のお金の問題よりも、社会のために仕事をしたいと思っていて、社会起業家みたいなことをやる方も結構いますよね。あれやっぱり心の豊かさにみんな戻ってきてるわけですね。そういう意味では、これから言う豊かさというのはコロナ分まで増えた部分も言いますから、今までの数字の物差しだけでは合わない部分がある。だから芸術だとか、環境だとか、あるいは風景だとか、あるいは何でしょう、歴史だとかですね、こういうものも上手に使っていくことがすごく大事なんです。で、これはもう日本はすごく得意でありまして、まさに禅の文化がそうですね。わびさびの禅の文化、それを受け継いで江戸時代のですね、文明なんかもそうですね。江戸時代っていう時代はまさにその心の豊かさをすごく大事にした人たちですから、これはやっぱり限りがないんですよね。私もいつも言うんですけども、江戸時代の浄瑠璃とか、ね、歌舞伎とか見てると、親を大事にすることは当たり前だと。でも、義理の親を大事にすることができるかどうかは人間の価値問われるんだと。義理の親を救うために自分が命を落とすみたいなさ、戯曲があるじゃない。すごいなと思うね。ね、義理の親を大事にするために自分が命を落とす。そこまでするんですよ。江戸時代にあるじゃないか、そういう物語がね。あれが本当の、なんて言いますか、今の我々が想像もつかないような、なんかある種、求めてる真偽というものが当時あったんでしょうな。まあそれが伝えてきたから逆に演劇になったんでしょうけどね、あんな風にね。まあそんなことを考えると、心の豊かさというのは、これも限りがありません。限りがないんです。だから、やはり人は幸せの追求って時に、外に向かわずに中に向かっていくんです。それがわびさびなんです。外に幸せを求めずに中に向かっていきます。ここが非常に重要なポイントなんです。そこに向かわせるようにしたときに、この文明は大いに花が咲いていくんです。江戸時代はある種そういう時代でもあったんですね。江戸の初めは違う形なんですけども、江戸の中期以降は中に幸せを求める時代になってまいりました。ということはですね、そこに搾取と書いてありますが、ちょっと広い意味で言いますと、今までの近代文明自身が搾取なんですよ。ね、その資源を持ってきますよ。あるいはお金をもらってきますよ。で、これから育成っていうことになってきますから、野菜も買うだけじゃなくて自分で作ってみようとか、人もただ雇うだけじゃなくて人を養成してみようとか、ここに全部その価値観のポイントが移ってくるわけです。ですからこれからは人の養成をしてない会社は、ちょっとあんた、あの会社はね、手抜きしてるって言われちゃうんじゃないですか。人の養成もしてない会社とか言われちゃうかもしれませんよ。あるいはなんか買ったもんで全部真似合わせてる会社だとかね。なんか単に機械のボタンを押してる会社だとか言って帰ってバカにされるかもしれません。あの会社はなんか、パワーポイントだけで仕事してるとか言われてね。なんかバカにされちゃうかもしれません。そういう風に変わっていくんですよ。要するに最後の結果だけもらうんじゃなくて、作るところからやっていく。その中で生まれてくる育成というところ、時間をかけて育成とするというところが、まあみんなこれから競っていく、良さを生み出していくポイントになっていくんだろうと思うんですね。で、同じようにそれが模倣から創造へなんです。搾取はどうしても模倣の世界なんです。どこに行けば儲かるか。何をすれば儲かるか。で、それを追求していきますが、やはり中から育てようということになると、自分でやるしかないんですよ。自分でやるしかありませんから、やはりそれは創造という形になってきます。そして、若さのみが若さと成熟ですよね。そして、単純形から複雑形に、単一性から多様性に、直線的前進から、温故知新による融合と調和進化と、こうなってくるわけですね。さあ、これちょっとまたお話ししたいと思いますが、日本という国はですね、そうやってその太古の昔から現日本人が住んでるんですね。この現日本人がいつから住んでるか、それは全然わからないんですよ。骨は残ってませんから、古い骨は残ってないんで、石器は残っててもね。で、しかし縄文の後期から晩期にかけてから、後期晩期からこの国は変化が始まったんです。そこまでの人たちがいわゆる縄文人で、今この人たちの雰囲気が一番よく残っているのは沖縄なんですよね。宗教もそうですね。お宮を使わないで、こう、太陽神も拝むような宗教ですから、まあ、沖縄に一番よく残っているんじゃないでしょうかね。この縄文人のこの雰囲気っていうのがね。そこで今度生まれてきたのが、外国、すなわち当時のユーラシア大陸が大激変、激動期に入りまして、
ユーラシア大陸との交流が始まるんです。それが縄文の末期、晩期から、結果的には奈良時代まで約900年から1000年間続くんです。この間が実は日本合衆国の時代なんです。
日本合衆国の時代なんです。原初の日本人って言いましたでしょ？縄文時代ですね。原初の日本人。その次が日本合衆国なんです。例えば古代ユダヤ人が日本に来たって話知ってますよね。いや来てるんですよ。向こうのお祭りとか残ってますから。それから例えば高麗だとか百済なんて地名が残ってますでしょ。あるいは海のところに行きますと、海岸無事に行きますとですね、本当に南洋のお祭りが残ってたりするんですよ、漁村の集落にね。で、日本はよく見ると本当にかつてこれは朝鮮半島から来たんだろうな、この人は中国から来たんだろうな、この人はユダヤから来たんだろうな、あれは南方から来たんだろうなと思う、そういう地名が結構残ってるんです。実はこれが日本合衆国の時代のことで、縄文後期末期から奈良時代までなんです。この間がそうなんです。この間はですね、いろんな人たちがやってくるんです。ただそれは決して難民ではないんです。難民ではなくて、むしろ誘致する形で来た人たちなんです。誘致されてきて、で、そこにこう住み着くわけですよ。例えばですね、ユダヤ人たちは、水脈探す技を持ってるんです、あの人たちは。京都のユダヤ人が典型的なのは、水脈探す技を持ってるんですね、あれ。だから、そこを掘ると井戸が出てくるわけ。水出てくるわけですよ。だから、金物を探す腕を持った人もいるし、織物得意な人もいるし、そして陶磁器得意な人もいるんですね。で、この中で非常に特徴的なのは、大体一番レベルの高いのが来てるんですよ。一番レベルの高いのが来てるんですね。だから今そういう人たちが残したものを見ると、世界の超一級品が残ってるんです。仏像建築もそうですね。それから織物もそうですね。音楽、当時の雅楽、あれもそうですね。魚物って言われる正倉院に残ってるものもそうですね。超一級品が残ってるんです。やっぱりですから日本っていうのは、この大陸の大激変期に何をしたかっていうと、ほっとくと攻め込まれて、そのおしまいになっちゃう。難民が入ってきちゃって、めちゃくちゃになっちゃう。じゃあ鎖国をすればいいかっていうと、さっき言った日本人の紳士の気性が鎖国を許さないんですよ。日本人はね、鎖国できない、はっきり言って。外にうまいものがあったり、いいものがあったり、みんなね、自分から見に行って取り行っちゃうんですよ。当時この時代は中国が栄えた頃なんですね。縄文晩期末期から奈良時代までは中国に次々と新しい文明が生まれた時でした。漢字もそう、それからやがて仏教も伝わってくるでしょ、インドの方から、とこういう新しいもの、日本人はですね、飛びつくわけですよ。律令もそうでしょ。これ止められないんですよ。そうした時にリーダーが次にやった行動っていうのはなかなか見事なことね。ならば一番いいものを持ってきた、むしろ誘致するんです。誘致してうちの国でやりませんか、場所も用意しますよ、こういうことなんです。例えばその和服ってありますね、あれ呉服っていうんですね。呉の国から確かに織姫連れてきてるんです。雄略天皇の時代だったかな、織姫連れてきてるんです。あの呉服の前はいわゆる神主が着る関東院ってやつですね。あれが正式な服なんですよ。神主が着て前に合わせる、あんでしょ、お払いとかやるときのね、あの服、あれなんですね。その後は呉服になっていて、呉服の方が確かに着やすいし、あったかいですね、あれね。で、あれもだから非常に当時日本にとっては財政厳しい時にですね、ちゃんと工房の人たちみんな連れてくるんですね。それから一番すごかったのは、今の北朝鮮の西海岸です。清、漢が滅びた時、そこにその職人たちがみんな暮らしてたんですよ。で、ちょうど高句麗と大戦争がありまして、高麗と日本の間ですね。の戦争が片付いた後、ここにいた職人たち、何十万人と言われてるんですが、あれみんな日本に連れてきたんです。移民させたんです、本当に。集落ごと。集落ごと移民させて、日本中に町作らせたんです、本当に。それが高麗だとか、なんか名前残ってるでしょ、地名が。あれそうなんです。職人集団なんです。それはですね、漢や秦の時代の、いわゆる大陸の文明の最高の技術を持った人たちが戦乱逃れてきてて、それをもう一回日本に逃してきたんです。
で、そうやっていろんな国たちが集まってこの国を作った、それは日本合衆国の時代なんです。だから当時の、まあ、音楽、その音楽はそのうち平安時代に確立したものですが、雅楽っていうのがあります。雅楽そのまま平安時代に確立するんですが、入ってきたのは奈良時代に入ってきたのも多くて、いかにもペルシャのお面とかですね、これいかにもこれ朝鮮半島だなとかたくさんあるでしょ。あれは要するに日本合衆国の素晴らしさを称えた音楽なんですね。この日本という国はいろんな国たちが集まって暮らしてるよと。母国で言えばもう滅びてしまった、母国は消滅してしまった、母国では戦乱があって仕事ができない、でもここに来れば仕事ができる、この喜びを歌ったもんですね。あれはああ天国みたいなところだとね、えその喜びの、それがあののどかな語学のあの雰囲気じゃないですか。ですから日本合衆国の時代の日本というのは非常に厳しかったんですよ。とにかくですね、殺し合いもよくあるし、すごいのもたくさん来るんだけども、やっぱりそこに一歩芯が通ってたんです。それは日本合衆国でありながら、決して誰かが全ての民族を支配したわけではなかったんです。支配服従で日本合衆国を作ったわけではなかったんです。ここが西洋と一番違うところなんです。あるいは中国と。普通はですね、一番力の強い人が征服するんです、ね、インディアンをやっつけちゃったみたいにですね、誰かが征服して国を作るんですが、この国は違うんです。原初日本人が全部を征服したかって、そんなこともないんです。原初日本は静かに暮らしてるんです。じゃあどうやって合衆国を作っていったんでしょうか。ワスプがいたわけでもないんですよ、日本に、ね、支配民族としてのワスプがいて、この周りに、ね、周辺民族を集めたってわけでもないんですよ。植民地を作ってたわけでもないんですよ。これが日本統治の一番の基本なんです。治めずして治まるというところなんです。目に見えないリーダーなんです。目に見えないリーダーが治めずして治まるというのはこの国のやり方で、あえて言えば天皇です。あえて一人言えば、あえて一人誰かといえば天皇なんです。それは、それはその地域に住む全ての人たちの幸せを祈る人と。政治はしないんです。政治をするんじゃなくて、その地域にいる全ての人たちの幸せを祈ることを、その人はいるんですよ、天皇としてね。でもそれは政治権力者でもないんです。大切なことは、その意を受けたリーダーが次々と出てきたということです。ですからその当時でいれば、高麗から来た人、百済から来た人いるんですが、この日本のリーダーになった時に、これができるリーダーがいわゆる尊敬されるリーダーになるんですよ。どの部族出身であろうが、その地域に住む全ての人たちが幸せを感じることができるようにすることができれば、その人にとってもその民族にとっても大変栄光あることなんですね。わかりますか、その雰囲気というのは。なんかこう、だから目に見えないですよ、日本というものは。目に見えなくて、しかしこの、ここには世界の素晴らしい人たちがたくさん集まってて、日々発展をしている。もちろん問題もあるんですよ。で、大混乱になることもあるんですが、しかし大混乱を乗り越えて発展していくわけです。そのやっぱり主役である政治家とか担う人たちっていうのは、まあ、元はだからいろんなところから来た人ですね。現象日本人もいるけども、要するにそしてその任に当たれば、自分たちの民族のために何かするっていうことをやったんじゃ、ぶち壊しでこの国では許されないんです。そういうことは許されなくて、やっぱりどの国出身でもみんなのためにってやらないと尊敬されないし収まらないんですね。それがこの合衆国の時代の日本なんです。でその最後の集大成みたいなものが奈良の大仏です。一番最後に入ってきたのは仏教なんですよ。一番最後に入ってきたのは仏教で、これが凄まじくてですね、いやこれは大変だった、日本にとって今。今の仏教と違いまして、ものすごい権力欲が旺盛で、武力も持ってるし、土地はどんどん合併してね、自分のものにしちゃうし、どえらいことだったんです。でさすがにこう奈良の仏教は激しくなっちゃって、もういよいよどうにもなんなくなっちゃってですね、これ激しくなりすぎちゃってね、こうなっていたって本当にですね、支配と服従が本格的になっちゃったんですよ。支配と服従が本格的になっちゃって、民が疲弊の限り尽くすようになっちゃったんですよ。さすがにあれだけの大仏作るぐらいの権力できちゃいますとね、やっぱとどめの仏教が本当にすごくて、本当民の疲弊がすごくなっちゃって、ここで次の段階に移行するんです。それが融合した日本なんです。ここまでは日本合衆国ですよね。だから元は高麗だとか新羅だとかいう話があるんだけども、 平安時代以降の日本というのは全部血が混じっていきます。血が混じっていくんです。混血していくんです。ですから今日本人と言われる人たちを北から南まで全部遺伝子とってみんな同じだって言うんですね。違いがないって言うんです。全部混血しちゃったんです。これは融合なんです。これはいわゆる合成です。日本合衆国はいわゆる合成の時代で、合成の前にじゃあなんで合成ができたかっていうと、大陸が分裂してたんです。大陸に分裂があったんです。大陸に分裂があって、でみんなやってくる難民ばかりじゃ困りますから、一流人たちを集めてきて、この国を、むしろ日本をですね、大陸に負けない文明の高い国に変えていくわけですよ。一流人を誘致することによって、それを地方に根付かせることによって、各地域に根付かせるによって、地域ごとにレベル上げていくわけ。この力を持って大陸の混乱に対処したのが日本合衆国の時代なんです。で結果的に合成、日本合衆国できた。でその後はもう全部で一つになろうよと、遣唐使も廃止するし、京都の都は大きな建物を作らないんですね。あの御所大きな建物見えるかもしれませんが、あれは明治に作ったものですから御所明治に作ったものですね。大きな建物ないんですよ。京都に行って初めて安定してまさに融合ができるんですよ。分裂合成融合というね、高島さんの勉強だったらよくご存じだと思いますが、自然界の法則そのもののことを日本はやったんです。だから祇園祭りはシオンの祭りで、ね、ユダヤの祭りとかさ、モリアっていうね、名前はあのモリアでしょ、あの、ね、あのユダヤ教のね、モリアって言いますよね。あんな全部残ってるんですよ。あるいはその神奈川県江ノ島行きますとですね、なんか南洋の人魚みたいな女神がいますしね、やっぱり海の世界なんね、海から育ってきた文明みたいなのあるわけですよね。竜宮城とか言うでしょ、ね、ああいうのあるわけですよ。江ノ島あたり行きますとね、完全な海の世界ですよね、あれ。まあ、こうやってやってきてるのが日本という国なんです。だから日本は今世界はこれを目指してるんです。今世界は全く同じ状況なんです。300年400年ぐらい前から始まった大陸の分裂、これは西ヨーロッパで起きた分裂ですね。これがアメリカを生んだわけですよ。アメリカを生んだわけです。逃げてきたわけですから。で今アメリカ合衆国って言ってるんでしょ。これで静かになりますよね。金融と軍事撤退すればアメリカ静かになりますね。これからアメリカあと100年かかるか知らないけども、融合したアメリカ作りますよ。それが本物のアメリカ人なんです。今アメリカは実は融合進んでるんです。それまで、今まではですね、例えば私はドイツ系ですとか、私は日系人ですとか、結構自分のですねルーツがはっきり分かってた人が多かったんです。あまり混血しなかったんですね。近年すごく混血が進んでます。いろんな人種で混血進んでいて、もうたどれないという人多いんですよ。もう例えば祖父母の代まで来たら、もうその元はもういくつにもなっちゃって、自分がだからドミナントな例えば家系がわからないという人すごく増えてるんです。だからもう自分のふるさとはもうこのアメリカしかないと。それまでは自分のふるさとはアイルランドだとか、自分のふるさとはイングランドだとか、みんなあったんだけども、今のアメリカを見ると、このアメリカしかふるさとがないっていう人がすごく増えてるんです。でこれアメリカ人は誇りに思ってるんです。日本はよくハーフって言葉使いますよね。半分だと、いや違うんだ、ダブルだって言うんです、向こうの人たち。例えば日本人と西洋人と結婚するとですね、よく日本人ハーフって言うけど、向こうの人はよくダブルって言うんですよ。両方の文化知ってるから、むしろいいことだと思ってるんですね。ああこれはいいことだと思ってて、これは融合進みますよ。反対する人もいるわけ、当然ね。もう、カンカンなですね、人種差別主義者いますから、それは反対するわけですよ。でもね、例えばユダヤ人一つ取ってみてもですね、アメリカにいるユダヤ人は結構混血進んでるんですよ。アメリカにいますから。そうすると最近ですね、イスラエルと対立するんです。イスラエルは根本地区のですね、人種差別主義者結構多いでしょ。ユダヤ人国家だとか言いますよね。そうするとアメリカのユダヤ人困るわけですよ。パレスチナ系の人たちとか、ね、アラブ系の人たち、混血人たちもいるでしょ。困るわけ、あんなこと言われると。アメリカで暮らしてるでしょ。だんだんだんだん距離空いてくるんですよ、あれ。付き合い切れなくなってきてるわけ。こんな感じなんですよ。で、ですから、世界は実は、これから合成あるいは融合の時代なんですよ。スイスはまだある意味で合成なんですね、あれ。スイスは4つの言葉があるでしょ。なかなか融合までいかないですよね。
まあスイス人といえばスイス人なんだよね。だからイタリア語を喋ってるスイス人、あんたここイギタリアだって怒りますからね。ここはスイスだと行政だとはっきり怒りますから、同じイタリア語を喋っててもね、俺たちはスイス人だとはっきり言いますけども、まあ、まあ一番住んでる日本なんです。だからスイスと日本に金が集まってくるんですね。私意味あることだと思ってるんです。なぜスイスと日本に金が集まってくるのかな。
いや、次の世界は合成融合、ここを目指してるんですよ。今我々は人々が戦い合う戦争ブームよく見てますよね。これは分裂を見てるわけですよ。分裂の先に何があるかです。分裂するにもエネルギーがいります。エネルギー分裂するにもね。でも分裂で疲れてきたら次は合成です。一緒にやってみようかって話、融合になってきます。例えばですね、いろんな会社がね、いろんな会社が出資してある目的の第三セクターじゃないけど、なんか子会社作ったとしますよ。A、B、C、3社からね、人が出向して新しい会社作ったとする。当然最初は元の会社があるわけね、出向だから。でもその会社が何年かやってるうちに独自に社員を採用したと。その社員はもう融合した会社の社員じゃないですか。ね、古巣がない、その会社の社員でしょ。そういう風になっていくわけですよ。ね、そうやって融合ってどんどん進んでいくんですよ。世界はこのプロセスに今あるの、間違いないですね。ですから我々の日本というのはこの歴史が持っている国なんです。だから我々こそ一番寛容なはずなんです。そのしかし寛容という意味がですね、これを誤解してほしくないんですけども、我々は品質に対するこだわりがものすごく強いんです。だからいい仕事をすると誰でも尊敬されるんです。そして美味しいものは美味しいんです。いいものはいい、うまいものはうまい。このものすごい現実感が生み出した融合だと私は前から思うんです。こう高尚な精神においてやってるというよりもですね、いいものはいい、役に立った、美味しいっつうといいじゃないですかって世界なんですよ。これが日本じゃないですか。ですからワークにおいては、物事を進めるにおいて、とにかく皆さん自分がまずいいと思うものを作ること、世に出すこと、外国人のものでも何でもいいです。良ければ広がりますから。例えば私もですね、例えばリーダーシップ研修はアメリカのベティ先生の教科書を使ってやってますが、いや、まあ私なりに考え入れてるところもありますが、もともとあのリーダーシップ日本で生まれて育ったもんですからね、やっぱり英語に直してやっても日本人みんなどっか知ってますから、それはみんないいと言いますよね。だから別にね、いろんな問題あったっていいものはいいんですよ。何人が作ったもの、音楽もそうでしょ。ね、音楽もそうで、その中国気に入らないとか言ってもですね、中華料理食べるしですね、ね、なんかみんなこんなようなもんでしょ。ですからその力なんですよ。まあ外国が同じようにかどうか分かりませんが、ですから我が国においては文明の進歩においても、いいものはいい、うまいものはうまい、この原則は絶対消えることはない。それをやっていくとどんどんどんどん融合が進むから、融合を止めてもいけない、そういう世界だということですね。でそれは世界にどんどん広がっていくということです。そして物の運動の法則から色即是空、空即是色、まあこれは分かりますよね。ただ単に物が運動するだけじゃない、エネルギーと物は交互に動いてるんだよという話。それから今度は無の世界と大宇宙、まあここまで来ますので、ちょっとまあ話が長くなるので今日はこの辺までしておきますけども、要するに、なんていうんでしょうかね、言ってみれば物理学も変わってくんですね。物理学も変わってきて、目に見えるものの運動だけでは物事を語れない時代が来るわけですよ。なわち例えば心の問題なんですよ。最近就活って言葉あるでしょ。就職活動ではなくて終わりの活動って意味ですよね。あれは 死の向こう側を意識した世界だよね。やっぱああいうことを皆さん普通に言い出してるわけでありまして、ただ単に生まれた時に全てが始まって死ねば全部終わりというわけでもないわけですよね。だいぶ死生観も変わりつつあるでしょう。まあこんなの全部捉えてですね、そういう変化を実現する文明がいるんですよ。要するにどういうことかというと、例えば皆さんがタイムマシンに乗ってですね、30年後に行く。30年後にある街に降り立つ。こう歩いてる。1時間見学をしたと。いろんな説明を受けながら。帰ってきた時に、ああ、この文明はこんな特徴がありますって言って、今私が言ってあることが言えるような文明なんです。そういうものができているはずです。
今私申し上げたことに従って作ってるっていうの作ってはそうなんだけども、もっと分かりやすく言うと、今言ったようにその街を1時間あるいは2時間歩いてきて、向こうの人と未来の人と話をして帰ってきて、どうでしたかっていうと、今私が述べたようなこんな変化がありますと、発表会で声が上がったと、こういう世界だということです。これが文明の特徴というものです。例えばこれをですね、50年遡らせてみましょう、6、70年遡らせてみましょうか、あ、100年しましょうか。ちょうど1900年頃というのがですね、20世紀の文明は科学技術の時代だということで一つブームがあったんですよ。これから100年経つと何が変わるかってね、ちょうどその頃ね、実は議論があったんです。100年経ったら何が変わるか、人は空を飛んでるってちゃんと言ってるんです。もっとコミュニケーションが楽になるとかですね、もっと自由になってるとかですね、病気がね、こんなに病気がすぐ治るとかですね、議論してるんですよ。本当にすごいですよ。で、やっぱその通りになってったんですよね。ですから、その具体的なやり方はいろいろあるんだけども、それから近代文明でも、戦後で言えばそうですよね。戦後復興を受けてですね、まあ昭和30年ぐらいから高度成長ありますけどね、あん中で言ってた言葉の第一は、近代化という言葉でした。これから日本は近代化が起こると言ってるんですよ。今で言えばオーガニックと、今はオーガニックですね。今一言で言えばオーガニックなんですよ。ロハスっていう言葉でいいけど、ロハスの感覚は中心はオーガニックですから、オーガニックな文明、オーガニックな社会、オーガニックな企業、オーガニックな衣食住ってことだから、これを50年前60年前に遡らせると、その言葉は近代化ってことなんですね。これから日本は近代化で進んでいくんですってみんな言ってたんです。お手洗いも水洗になるのは近代化、蒸気機関車が電車になるのも、ビジネス機関車になるのも近代化、家が木造からモルタル武器になるのも近代化、ビルができるのも近代化、それから学校の授業がですね、まあ言ってみれば東京と同じ授業ができるのが近代化なんですよ。田舎だからね、複式授業だとか、田舎だからね、もう教科書ここまでいいとか、そうじゃなくて都会と同じ授業ができれば近代化ね。それから着るものもですね、木綿のこのそのまあ着物ではなくて、木綿の着物ではなくて、まあ、化学繊維のですね、作業を生きるのは近代化なんですよね。こうやって本当に全部変わっていったんです。で、じゃあそんな時にどんな時代が来るんだろう。みんな近代化したらどう変わるんだろうっていうのが、ちょうど今から4、50年前、私はこの頃見た社会の図鑑に出ていた絵なんです。高速道路が走り、おしゃれに皆さん歩き、高層ビルがあり、景観を重視した街ができている。で、昔 NSP で紹介したことあるんですね。50年前の社会の図鑑とか見ると必ず出ていた未来の日本の光景なんです。そういうものが確かにできて、これからできていくわけですね。今日はですから、三上さんたちに50年経ったらどんな未来がなるかっていうことを、まあ、絵というよりもですね、その辺をこう紹介していただこうと思ってね、今日はお話をしていただくんですが、要するに、その文明っていうのは何が起きるかというと、要するに、今言った要素が積もり積もって、家はこんな形ですよ。街はこうですよ。変わっていきます。その一番骨格の部分っていうのが、都市計画っていうものなんです。都市計画って狭い意味で考えると法律の言葉なんだけども、要するに土地をどう利用するかなんです。土地利用計画って言ってもいいと思いますよね。例えば今の皆さんは、家はあまりうるさくないところはいいですよね。あんまり食住接近すぎると困るって言いますよね。あるいは農地なんかもそばにあった方がいいと皆さん思いますよね。そして災害のないところがいいよね。便利なんだけども災害が来そうなところ、津波が来そうなところは嫌なわけですよね。そうすると土地の利用の仕方もですね、昔とだいぶ違うわけですよ。例えば林業なんかについてもですね、非常に山の奥だとですね、木が出しづらい。実はあれ、林業はですね、平地でやるといいんです。昔日本はですね、平地にたくさんの木が生えていたんです。飛鳥奈良時代にあれみんな切りまして、開拓していくんですね。ですから、平地の余ったところに、杉やヒノキを植えるのが一番楽なんです。一番材木として出しやすいんですね。だからそんなことを含め土地利用をやり直しますと、もうこれで全て、これは新しい時代の始まりです。例えばこの、埋め立て地作るというのは土地の利用の一つの形なんですね。埋め立てをしていく、新しい町を作るのはそうでしょう。
あるいはショッピングモールを作るとかね、要するに我々文明の形はよく見ると土地の利用の仕方っていうふうに見てもいいんですよ。どのように土地を利用してるかなんです。舞台はこの日本列島なんですね。太古の昔から日本列島住んでるから、ほっとくとどんどんどんどん草も生え木も生え、この日本列島をどのように利用するかが具体的な文明の形なんです。どこを町にするか、どんな道を作るか、どんな建物を置くか、でどこに人が住むか、家の大きさどうするか、江戸時代みたいに武士は殿様はこんな大きい家、庶民はこんなちっちゃい家とかね、まあ文明によってですね、その土地の利用の仕方だけじゃなくて家の作りから家の広さまで違う、あれは全部意味があるんですね。それぞれの文明において意味があります。これは今の我々はいろんな考え方ありますから、一つに収束することはありません。ただ一つ言えることは、私はこう思ってるんです。土地の利用の仕方についての街づくりにしても、これから本当に財政が止まる瞬間が来るでしょう。そこから10年経った段階で、10年後に一番うまくいってるやり方が、多分みんながこれだというやり方なんじゃないかなと思うんです。財政が止まったぞと、今までの欧米型の近代化はもう行き詰まったぞと。そこまでは全員同じですよね。日本全国どこでも同じだよね、地域でも。でもそこから用意ドンが始まるんですよ。終わりが始まりで、じゃあ我々はどうするんだ、この町をどうするんだ、この山どうするんだってところで皆さんなんか始めるでしょ。山林はどうしようかとか、商店街どうしようとか、どこにどう住もうかとか、10年ぐらい吸ったもんだやって、気がついたら10年経った段階で、あ、この町のこれが、ここはいいねと、中心市街地っていうものは市街地そのものもこういうふうに変えて、こんな町づくりにして、こんな家作ったら、これ良かったね、あ、これが大体手本見本だね、山林の利用についてはこれがいいね、多分そんな風になってくると思うんですよ。それについて例えば今度はですね、地場産業振興というのはこの地域のこのやり方が多分いいんだね、あ、なるほどね、あるいはその外国との交流、地域の外交はこういうやり方がいいね、そういう成功事例があと10年もすればどんどん出てくると思います。今も出てるんだけど、まだこれは財政支援によるものがほとんどだから、まだね、もう下駄履いてるの、竹馬乗ってるんだ、これ今の実力はまだね、今の地域おこしや今の新しい農業はまだ竹馬乗っかってるんですよ、財政支援というね。竹馬降りて本物の実力が出てきて10年ぐらいですよ。と逆に言うと考えると、新しい文明の形を本当に作れるのは今なんです。今なんです。今考えてこうすれば少子高齢化もやがて終わるぞと、こうすれば新しい衣食住でオーガニックな街ができるぞと、こうすれば20世紀の反省が全部できるぞと、こうすれば新しい医療もなんとかなるぞ、こうすれば皆さん病気になりにくいぞ、この知恵を考えて具体的なものを作るのは今なんです。今始めてだんだんだんだん改良して10年経つとほぼ完成形できて、ああ、じゃあこれでみんな行きましょう、全体動いていくんですよ。これが分散化した時代の上からでないボトムアップ型で物事を変える時のやり方なんです。みんなだから終わりの方ばっかり気にしてるんですよ。東京で大地震来たらどうしようとかですね、油が止まったらどうしよう、それはどうしようなんだけども、でもそれはスタートなんですよ。それは終わりであり、ブラックホールであると同時にビッグバンで、そこが終わりだからスタートの場所で、だからじゃあ油はあんまり使わないでいいように、災害に合わない、どうしますか、町を移転しましょうか、どうしましょうか、全部考えてやっていけばいいんですね。やっていかないと本当に被害が起きるわけですよ。大停電とかですね、大洪水とかですね、大津波とか、なんか行動していけばそれは防げるわけで、ですからその意味では今一番実は重要なところにあるんですね。で、所詮ですね、人間の暮らし方っていうのは10年、20年、30年、100年ではね、そうそう変わるものでもないんです。宇宙人みたいにいけない空を飛んじゃうわけでもないでしょうからね。そうしますとね、やっぱりその基本的に人々は町で住んでるんですよ、町に。で、町があるとその周辺に田舎ができるんですよ。町と田舎っていうのは補完関係になっていて、町と田舎は両方でワンセットで広い意味での町なんですよ、国なんですね。だから町と田舎はワンセットで考えて普通は物事を考えるんです。今これが切れてるんです。 町で生産する食料燃料が遠い外国から来るでしょ。だから田舎いらなくなっちゃったんですよ。で都会はだから消費するだけで、しかもどっから来るかもよく分かんなくなっちゃって、量が多すぎちゃって危険になってきちゃったんですね。で要するにこういうものをもっと低エネルギーでやろうと思えば、田舎と都市を両方復権させていけばいいわけですよ。だから都市計画でいった場合には田舎の計画も含むんです。田舎と都市はワンセットなんです。どこで食料を作って、どこでエネルギーを作って、どこで木を作って、でどのように都市に供給するかなんです。で都市の方が引き続き人が多いんです。都市をちゃんと反映させますとね、初めてみんな仕事ができるんです。雇用が足りないって言うでしょう。でも雇用の中身考えてください。床屋さんはやっぱりね、床屋下さん口はなかなかできないでしょ。それから用品店の方はやっぱり用品店やるのが一番得意ですよね。タクシーの運転手さんはタクシー運転手さんが一番得意でしょう。すべての仕事を増やすにはね、一つの会社呼んできてもダメなんですよ。本当にすべての会社をね、すべての仕事をですね、増やそうと思ったら、まちづくりをすることが大事なんです。まちづくりをすると、いろんなあらゆる仕事が生まれてくるんです。あらゆる仕事が生まれてくるから、あらゆる人の仕事があるんです。例えばですね、障害を負った方とか、いろんな事情がある方っていうのも、ね、町が発展していくとどっかにね、役割を持てるんですよ。この部分はね、ちょっとこういう事情のある方にやってもらおうとか、この仕事は障害ある方にもできるとか。要するに、都市が衰退するとですね、チャンスが少なくなって、なんかね、いろいろ事情のある方は働ける場所がどんどん減っていってしまうんです。ところが、都市がですね、充実していきますとですね、いくらでも働く場所があるんです。当然、田舎も当然含めてですね、働く場所いくらでも出てきます。ですから大切なことは、新しい文明というのは常に新しい都市、新しい町とともに進展していくということです。新しい文明の人がみんなが認識する瞬間は、自分の目で新しい建物ができているのを見たとき、そして自分がその新しい仕事を得たときなんですよ。新しい仕事を得て、新しい給料をもらって、新しい食事に接したときに、あ、自分も新しい文明に生きてるな、自分のもとにも日本再生の光が届いたな、そう思うんですね。日本再生実感する瞬間というのは、自分の仕事や衣食住が改まった瞬間です。その時に、あ、自分にも足元にも日本再生が来たなとみんな思いますから、そこに向けて、この広げていかなきゃいけないんですね。具体的なことをです。思いだけではなくて、具体的な衣食住の体系を広げていくわけです。それがさっき言った街づくりなんです。例えば奈良の都があって奈良時代、京都の都があって平安時代、鎌倉の都があって鎌倉時代、室町幕府は京都の室町ですね、あそこが中心です。江戸の町は江戸、そして徳川家康は豊臣秀吉は大阪で、織田信長は安土とかね、みんなその町づくりの中で文明の形を、国と文明を作っていくんです。だからどうしても日本再生は新しい街づくりでも切っても切れない部分があるんです。日本再生したということは、それだけの新しい仕事であり、新しい文明の形で見えなければなりません。それが新しい街づくりであり、日本の土地利用のやり直しなんです。日本の土地利用をやり直したことによって、新しい街が生まれ、新しい田舎が生まれ、でそれで新しい仕事が生まれて、それで自分がその恩恵に起こしたときに、あ、日本は蘇ったと、こう思うわけですね。で、その新しい町なんだけども、これは実はどうやったらできるかっていうと、どうしてもこれは稼ぐ力がいるんです。稼ぐ力がない町というのはですね、やっぱり、ね、貧乏な町になっていっちゃって、特に日本人のように、現実感が非常に強い国民では、これ守ることは非常に難しいんです。やっぱりね、日本人はなんだかんだ信州の気象が激しいから、家もらったらみんなスッてスッて行っちゃいますからね。やっぱり日本はですね、町は常にですね、活性化しなきゃダメなんですよ。活性化してるためにはどうしても産業がいるんです。だからまさに日本合衆国の時代は、織物のね、中国から織物の職人呼んできたり、しかもそれを全国にわざと配置するんですよ。計画的に全国に配置するんですよ。鍛冶屋を呼んできて配置したりね、そういうことをやるわけです。それは産業力をつけるためにやるんです。 産業力のない町はですね、やっぱりね、持続不可能なんです。農産物作っても売り先ないでしょ。産業力育てようってことになると、まず核がいります。核は、今で言うならば、いわゆる地場産業ですよね。この核は、どうやって作るかっていうと、誰かが死に物狂いで作るんです。例えば、ね、京都の織物だって、あれ、一時期ですね、すごく大変な時代がありましてですね、戦後もですね、繊維がね、廃れちゃった時ですね、関係者が死に物狂いで、あれを歴史とですね、絡めてですね、いわゆる芸術のところまで変えていくわけですよ。それから、江戸もそうですね、江戸の職人さんたちも頑張って頑張ってですね、で、江戸のいわゆる伝統産業として今一生懸命残してますよね。死に物狂いで誰かが走り回らないと、なかなか産業っていうものは伸びないんです。産業っていうのはあくまでもですね、お客さんがいて初めてですね、これできるものなんです。産業はお客さんがいなければ成り立たないんです。お客さんを見つけるところが一番大変なんです。どんなにいいものでもお客がいなきゃ売れないでしょ。そうすると産業を育てるってことになると、その作ったものを持って全世界に飛び回る人がいなきゃダメなんです。だから産業を育てるためには遅刻をしていてはダメなんです。いいものは売りに行かないと。中がしっかりしてればルミンは入ってきませんから大丈夫です。ルミンが入っている国がおかしくなるのは中が乱れている時です。中の経済と生活が安定したらルミンは入ってきませんから、それは大丈夫ですから、中がおかしいから入ってきたので、ウイルスと同じ原理ですから。そうすると我々は、さっき言ったユーラシアの時代が大チャンスなんです。ユーラシアの時代が大チャンスなんです。我々の人っていいと思うのは、あれ全部マーケットです。全部マーケットだから、それは頑張って売りに行ったらいいんです。若い人でも何でもですね。ひどいですか、ユーラシアは。あれ、ね、この文明を全部やり替えるわけですから、いくらでも仕事があります。1時、2時、3時、何でもあります。その代わり我々がいいと思うものを作んなきゃダメです。我々がまずいいと思わなきゃ誰もいいと思ってくれませんから。で、だからそれはもう、今例えば農産物なんて結構先行してますよね。日本酒なんか海外に輸出されてますしね。工業製品はもう前からですが。あと逆で言えば、観光がそうですね。世界中から来てくれますから。世界中が来てくれますから、観光はインバウンドって意味での輸出でございますから。まあそうやってだから観光を頑張ればですね、外行かないでもお客さん来てくれればお金を落としてくれます。観光として生きていけるでしょう。ニセコなんかもそうですね。この総動員でございます。総動員でやって産業を起こしていくんです。誰か最初駆け回らなければいけないんです。駆け回る。そうやって、だからいろんなチャンスをものにする。で、このチャンスもね、いろんな意図をたどっていくんだね。例えば、豊田佐吉がですね、発明王で自動食器を作りまして。で、それがやっぱり自動食器だから難しいっつんで、今度車の生産を始めて、うまくいかなくて。で、やっとこさ車作れるようになったら戦争中断まで乗用車の生産許されなくてトラック作ってて、戦後になって再開したらですね、やっぱり輸入車の品質が良くて全然ダメで、石油危機になって油の使用量を増やせられなくなって、初めてトヨタの小型車が世界に受けられるようになったわけですよ。で、世界の常識変わったわけですよ。小さい車で燃費の少ない小さい車がいいんだと。で、乗ってみたら実にですね、いい車だっていうんで、トヨタの車ね、今世界に一流化になってったわけですよ。まあ50年ぐらいかかってますよね、あれをね。世界の一流化って言われて50年ぐらいかかってて、そんなもんなんですって。だからもう2台、3台ぐらいにわたってね、永遠と作っていくんです。でもこれ永遠と作っていく過程が発展の段階なんですよ。要するに我々はすぐね、最後の結果だけ取りたいと思うんだけど、そうじゃないんですよ。文明を栄えさせるとかね、人を元気にするとかですね、街を元気にさせるっていうのはね、最後の答え最初に持ってきたんじゃそれダメなんですよ。単に移植しただけだから。自分たちで作るっていうところに意味があって、だからゆっくり作るぐらいが一番街としては発展するし、人々の能力も向上していくんです。だから30年50年かかりぐらいで産業を育成しながら、人も育成しながらやっていくぐらいでちょうどいいです。30年のたかだか1世代ですからね。1世代ですから、あっという間なんです、はっきり言って。ね、50年でも2世代でしょ。あっという間なんですよ、本当のこと言えば。だから、それぐらいのペースで考えるのが、都市再生なんです。で、街を直していくという意味なんですね。ですから、仕事の形態っていうのも、当然変わってきますが、
しかしそこにもおのずと方向性があります。やっぱり日本人は技の民族です。日本人の得意技は技です。世界見てると技が得意な民族と攻撃が得意な民族と両方いるような気がします。作るのが得意な人と売るのが得意な人はどっちかです。大体作るのが得意な人は作る方に頑張るとうまくいきます。売るのが得意な人は売るのに頑張るとうまくいきます。これ今の日本でもそうです。でも総じて言うならば日本人は作るのが得意な民族でしょう。モンゴル見てるとあれ売るのが得意な民族だね。だからモンゴルで工場をやろうとしてもなかなか根付かない。工場やってる間にもこれすぐ隣に売ることを考えてますから。中国人も割とそうですね。中国人も割と商売が得意ですね。売買が好きな民族ですね。この辺はお国柄って言うんですね。風土がありますから、それはなんかもういい悪いじゃない、役割分担の世界で、日本人はどちらかというと技が得意ですね。作るの得意です。そうなってくると我々当面何すればいいかというと、まず必要なことは技を磨くことです。熟練の技っていうことはいつもどんな仕事でも大事だということです。どんなに機械化した仕事でも熟練の技というものをやっぱり基本にしていかないとなかなか未来は見えませんよということです。二つ目はですね、世界に開くっていう意思はいつも持っててくださいということです。お客は世界にいるということです。今や日本だけではない、観光にこれだけ人が来るし、日本のものも世界中にね、農産物まで出荷する時代でございますから、お客は世界にいるんです。だから我々は自信を持たなければなりません。例えば旨味という味覚ありますよね。これは日本人にしかない味覚だと言われます、旨味。ところが最近はパリのフランスレストランの店がこの出汁を使うんですって。ある料理人は実に変な味だって言ってましたけど出汁を使うんですって。やっぱり旨味をみんな知り始めたんです。旨味を知り始めたらそれは日本の料理にかなうものはありません。であらゆるもの旨味がありますね。日本のカレーライスに旨味がありますよね。インドのカレーではないけどもね、そんなもんであります。だからそうやって我々が気がつかないところでも日本の良さはすでに世界に紹介されておりますから、もっと我々は頑張ればいくらでも売れます。こういうものを含めてリードするのが今度の日本の政治家です。そこに持っていくようにリードするのが日本の政治家なんです、実は。そしてだから日本の政治家の器量は今言ったようにそういう大きな方向性を見ていて、そして大事なことはこの日本列島、少なくとも日本列島にいると全ての人たちが、まあ、明るく元気に暮らせるようにと思いをいつも持っていること。攻める部分についても守る部分についてもとにかく元気を持たせてやることが大事であります。でそれはやっぱりチャンスをものにするし、そして問題は我々は解決していけばいいわけだし、そしてここでも歴史意識でございます。明治150年の日本の歴史こそ非常事態の歴史なんです。天皇新政で天皇が軍服を着るなんて歴史は日本の歴史の中で非常に限られた時代のことです。天皇が軍服に着て、ね、その馬に乗って駆けずに回るなんてのはですね、それは非常に限られた時代の歴史なんで、この150年が異常な歴史だと思ってください。それはちょうど今から1500年前に中国から大量の文明が入ってきちゃって、あの時に大騒ぎしたぐらいのことだったんです。明治に入ってきた西洋文明というのは、そのものすごい緊張感の中で作られたのがこの150年間の日本だったんです。だこの250年間が歴史の中で実に変わった時代なんです。これと似たような時代が仏教伝来ぐらいの時代ですね、1400年前の。それぐらいの変わった時代だから、これが当たり前と思わないでください。この西洋文明の光がここまでうわーって世界中行っちゃった以上、ここから先はそれぞれに合成融合の時代になってきます。それぞれに合成融合ですから、全然天皇の役割も変わってくるし、まあ祈る人ですからね、役割変わってくるし、そしてだからやっぱりその地域なんですよ。日本は各地域を大事にして地域の集合体という日本があるわけですから、それぞれ自分の地域を大事にして未来を作っていく、こういうふうに国を運営していくわけですね。よろしいでしょうか。まあこれがですね、日本再生における土地利用の根本的な考え方なんですね。じゃあちょっとここで5分休憩しまして、この後ですね、私どもの、地域のひな形研究会の皆様からもう少し具体的にですね、
この新しいこの文明の形の部分についてですね、どんなふうにすればいいのかなとお話していただけますので、ちょっと5分休憩いたしましょう。